はい、おはようございます。チムシ松本のネジ虫の声、本日は、6月の30日金曜日になります。2週間前の週え2週前ですねの、要は前回本当は2週間前にアップしする予定だったんですけども、テンパリモードに入ってましたね、もうその時には。なので、隙を見て、デジを取ろうっていう。隔週放送やり始めてみて、初めて、無理だなと。まあなんかなんとか、塗装との、トップコートの後って一瞬触れない時間があるんで、そのあたりでとか思ってたんですけど、まあパーツ組みの準備もありますし、リグ組みの前にパーツを、リグ組みやりやすいように準備したりとか、なんか、まあ今回、しかも、ちょっと、時間差で、同じ、イベントが3日間、23日から25日まで、キャスティング南柏店さんのバスフェスタ2017というのがありまして、それに、で、参加させてもらったんですけど、今回初めて3日間だったので、まあ、金曜日からも、ルアーをお店に並べて、で、自分たちは日曜日に行くっていう感じだったんですけど、それが、まあ僕は、金曜から並べるルアーと、まあ日曜日持っていくルアーを分けまして、まあ分けたというか間に合わなかった。間に合わなかったというか、まあ、なんか、最低限、お店に入れる分っていうのが決まっ、を決めてて、で、それと、トレイルルアーの全、ある分を、金曜日に入れたんですけど、金曜日の、木曜日に持っていこうと思って間に合わず、金曜日の朝に持ってたんですけど、まあ、その、なんか準備をしてる段階で、ちょっと、トレルルア追加したいのがあったんで、その準備をしてたんですよね。で、まあ、トレルアーで、ちょっと自分の中ではそんなに、なんて言ったらいいんだろう、細かく、決まりを決めてないというか、まぁ、今回のメインはそのお店に納品する分だったので、まぁ、それをまず先に作ってたんですよね。で、それを作りながら、回って取れるルアー見たら、少し、少ないなと。今年の1月のイベントから、試し始めたというか、まあ、今年からですよね。なんか毎回全部作ったのを納品していくと、これは持たないぞということで、まあ実際僕は1月のイベントがあって、で、2月3月あたりって、あ、1月からか、1、2とフィッシングショー関連の動きがあって、まあお手伝いですけど僕の場合は。で、 から、まあ次4月にイベントがあって、で、6月と、まあ、2ヶ月半置きずつぐらいでずっと、イベントがあったので、まあ、で、その間に本出荷が、をなんとかね、やんないといけないっていうのもあって、まあ、今日でちょうど6ヶ月はあるんですけども、本当に数日前の25日で、そう、ちょっと本当にほっと一息つけた感じですかね。で、まあまあ、その、ね、1月の頭に、1月の、後半か、のイベントで始めたトレイルルアーが、要はまあ、色、このモデルにはこの色みたいなのを試しに、なんていうんですかね、塗って、全部アルミ張りでっていうのは統一してて。で、まあ、ベーシックなルアーですよね。海馬の95とか、75、55、海馬シリーズとかを、その辺で、まあ、初めて使ってみたいっていう人のために、みたいな。で、要は、95だったら、ニジマスカラーを塗ったんですけど、まあ、ニジマスカラーが作った分がなくなったら、もう次はまた別の色を塗ろうと思ってやってたのが、まあ、イベント1回、2回、3回目、みなかし、イベント、その3回目で、初めて あれもあったのか。あんま売れなかったけど。パネルのね、展示のやつありましたね。あの時にもちょっとルアー、そういう時に、まあ要はパネルの方に力入れてたけど、ルアーもないとっていうので、取れるルアー並べたりとか、だいぶこのシステムで、本生産と、イベントの兼ね合いが取りやすくなったんですけど、で、今回で、1月の頭に作った、最初のラインナップのうちの、2色、2型ぐらい売り切れたんですよね。やっとというか。で、まあ、それを今回の準備の時に見て気がついて、やべえなと。なんか、抜けが出ちゃうなってことで、慌てて途中からその、トレルルアーの追加生産を始めたんですよ。で、要は時間差で、まあ、絶対に今回のイベント分で作るっていうのは先にやってたけど、後からトレルルアーの追加分を始めたんで、それが、ま、ギリギリになって、で、まあ、日曜日にはなんとか持っていけたんですけど、まあ、そんな感じで、2日ずれ、ぐらいですけど、だったんで、全部の作業やってたんで、乾燥してる間に、次の、トップコートを前半分終わらせてる間に、もう、後半分の作業があるんで、乾燥期間みたいなのはなかったんですよね、今回。だから、やっぱデジを、取ろうということも、ちょっと着手できず、初めて穴が開いてしまいましたけど。だから、1ヶ月ぶりぐらいですかね。1回飛ぶと。で、水曜日にアップしようと思ったんだけど、アップできず、昨日は釣り行ってたので、久々に。ということで、今撮っておりますが、今日もこの後知り合いが来るので、1回撮って、前半分だけ取って、後半分はまあ明日になるかなっていう感じです。で、そうですね。まあもう取らなかったら、その知り合いが来てしまうので、とにかく取ろうと。で、まあ、6月のスケジュール帳見ながら、話していこうと思ってたんですが、そうですね。まあいろいろあるのはありました。前回アップしたのがいつか思い出せないですけど、確か九州行ってたから、帰ってき てアップしたと思うんですよね。うん。だから6月の4とかぐらいだったのかな、4、5とか、そうそう、九州行ってまして、それは予定がもう、大会、トップウォーターの大会に出てたんですよね。で、いつもはその、忙しいのもあって、大会出て、もうすぐ帰ってきてたんで、ちょっと友達と遊んで、友達に勤めてもらって帰ってきたりしてたんですけど、今回もうちょっと釣りしたいってことで、もう、できるだけ入れれる分、釣り入れて、まあ、大会はね、釣りが短いからどうしても、大会のいい点と悪い点があるっちゃ、悪い点はやっぱ、半日しか釣りできないっていうのがね、僕、今年大会減らしてよかったなと思ってるところで、なんか、牛久の大会も出たいなと思ったりしてるんだけど、どうしても本当に釣り行ける時間が今すごく削って削って作ってるので、せっかく釣り行くのに、昼までで終わると寂しいということで、まあ、6月も野村の平日大会も後半も、まあ、本来ね、大会なんか終わったらクタクタで何もやる気なくなって叱るべきだけど、僕が今出てる大会はどちらかというと、もう一回自分を鍛え直すモードというか、なんか絶対に勝ちたいっていうというよりは、修行の大会なので、まあ、後半も初めて、両人くんと、塚本さんが急遽来れなくなったんで、両人くんと乗って2人で出てみたんですけど、まあ、その野村の平日大会、神山の大会も、後半も、最近は日が落ちるのが少し遅いので、大会終わってから釣りして、どっちも魚釣れますもんね、やっぱ。後半だと、最後、おかわりで釣った魚が一番いい魚だったっていう。なんか、試合中に、最後の方に僕釣ったんで、10時と11時に釣って、11時の場所に行って、もう一回、その辺のエリア、まあ、そんなに移動できないんで、やり直してたら、いい魚が一本出てくれて、亀山は、まあまあ出て、なんか、どちらかというと、そのちっちゃいワームとか、そのみんながやってるようなの大会とかでやってはる釣りで、割とこう、イージーに釣れる釣りを実験することが多いんですけど、まあ無理やり、もう、知り合いのタックル借りて、2匹ぐらい追加で釣ったりとかして、っていう感じで、どうしても大会だけだと、今のその釣りの日数では、もうもったいないということで、なんかこの週釣り行けるな、大会あるな、行きたいんだけど、って思っても、今年はちょっと、それをしないようにしてて、一応ね、来年一番、もう一回、年間で出てみようかなと思っていて、まあでも、じゃあつって数年前に最初頃に出てたビッチビチにそれにスケジュール合わせて、フラやるとかっていうのはやっぱ無理があって、まあでもそのちょっと中途半端でも、まあ紅葉がだからいいきっかけになったんですよね。すごい、やっぱ楽しくて。僕が今出てる野村の平日大会っていうのの、その、なんて言うんだろう、鍛えられてるというか、その、やっぱ出てて、意味があんだなっていう、その、ことも感じれましたし、その、亀山ダムに今3年目で、まあ、後半場所違いますけど、その、大会で時間があって、人が結構いて、その中でどう魚を自分の魚まで たどり着くかっていうのが後半で2匹なんとか釣れたんですけど、まあプラはレオニ君のが言ってくれたんで、その情報をもとに2人で組み立てたんですけど、まあ大体うまくいかないもんで組み立て直して、後半戦で魚に近づけたんですけど、やっぱそれは亀山の毎月出てる大会の経験値と、なんかその見方っていうんですかね、が明らかにあるっていうのはを感じれましたね、あのふわっと。うん、まあ大会っていうか、まあ、出稽古みたいな、ずっと、その野村坊さんでみんなさんうまい中行って稽古してるようなもんなんですけど、なんでそのまあ顔ぶれもいつも一緒ですし、道場に通ってるようなもんで、それの中でそうやってポロッとそのオープンの大会で人が多いのに出てみたら、後輩やっぱ面白くて、やっぱり、ね、何が面白いってね、あの嫌いな人が いる釣り大会っていうのはやっぱ面白いんですよね。その負けたくないっていう。で、後派はトッパーが多いんですよ。で、その中にはやっぱちょっと、あの、苦手な人もいて。で、あの、急にね、朝急にやる気になるというか、なんとかしたいなと。あの、まあ、いきなり、あの、今年初めて新トネ行ったんですけど、別にね、新トネ自体は、あの、一時期ホームみたいなぐらい行ってたんで、そうですね、なんか、まあ、地形うんぬんかんぬんはそんな詳しくないんですけど、実は。もう、あの、魚探つけてた、けど忘れてる部分があって、もう今年でね、魚探壊れ、あの新同士が壊れてから1年半か、もう2シーズン、去年丸々使わなくて、その前のシーズンが最後に壊れたのかな、なんかで1年半ぐらい丸々魚探がをつけずにやってたんで、忘れますねやっぱ。ただ、ちょっと今昨日とかもね、昨日つつりって話したのかな、あ、したよね。で、ちょっと、あの、ちょっと空いてたとこに行ったんですけど、あの、川に行ったんですけど、やっぱね、そこまで、よくちょこちょこ行ってたわけじゃない場所に行ったときに、なしでも釣りはできるんですよ。で、なんか、その感覚はその感覚で僕は必要だと、思ってて、だけど魚探がある感じっていうのも大事だなっていうのも感じてて、まあ第2期というか、いや、あの前魚探導入したのがいつか覚えてないんですけど、 H1 とかでもガンガン盛り上がっちゃう時に勢いづいてやってたから、もう5年とか6年前ぐらいに買って、で、新同士壊れて、放置してて、第2期魚探ブームがその間に1回あったんですよ。あの、証言川っていうところで大会があった時に、あの、みんな、すごい船の位置とかいっぱい知ってて、で、あの、自分が思ってる以上に、シャローフラットっていうのか、浅くて、沖までずっと浅いのが続くっていう、バーって、竿を突き刺したら船の下も浅いっていうような場所があったり、その、ある程度、ちょっと、もうちょっと深いっていうところがあったり、混ぜこぜなんですよね、証言川って。で、そこの釣りが僕は実は苦手で、要は、ちょっと点だけじゃ、 しんどいというか、ある程度線の釣りで少しこう沖とかうろついてる魚を取らないといけない感じがして、でその時にだから大会で見てたらみんな魚探うまいこと使ってて、サイドイメージって横見れるやつとか使ってて、それで急にサイドイメージ欲しいブームが来たんだけど、それの時に今の魚探が壊れてたから、いやーサイドイメージ欲しいって言いながら1年間魚探なしで釣りした結果、意外と魚が釣れると、でいらんのかなっていう気持ちになってたんだけど、その新しい今欲しい魚探にを見つけて、サイドイメージはもうぶっちゃけどうでもよくなってたんですよ。あの新しいやつはガーミンっていうあの魚探なんですけど、あの地図す、あ、投稿線っていうんですか、水深がなんぼかっていうのを、魚探っていうのは真下のことが情報出るんですけど、それをねずっと自分が通った場所がとその周りの情報で地図を作ってくれるんですよ。あの要は ここ5メーター、ここ3メーターですよとかっていう、その線、投稿線の地図を作ってくれる機能があって、でまあ前買った魚探の倍ぐらいするから、全部でまあ20万までいかないけど、それぐらい用意しとかんとあかんっていう。前は全部で8、9万ぐらいのやつ買って、GPS と真下が映るみたいな。で、僕、エレキを2個持ってて、予備でありながら、そのエンジンので釣りする船を仕上げようと思って、54ポンドっていう、バッテリーが1個の船をキープしてるんですよ。予備として。で普段のジョンボートだったりレンタルボートは80何ポンドっていう、そのバッテリーが2個のやつを使ってて、で早いから、まあまああの試合の時とかやっぱき、ね、早く移動したいんで、どうしてもそっちがメインなんですけど、で振動子は両方同じのをつけてるんですよ。なんで振動子壊れてるけど、そっちを使えば、そっちの振動子外して使えば魚探今見れるんだけど、めんどくさくてやってないだけで、でまあ言ったら、だからそれもやったから10万以上かけたんですよね。11、2万かけたんだろうな、魚探に、あの1回でじゃないですけど。でそう思うと、まあすごい進化してるから、新しいやつ、その地図、昨日釣りしてて、やっぱもし地図が出てたとしたらって考えたら、その川でやってたんですけどね、支流と本流で結構差があって、その理由を探したいんだけど、いくつかはその感覚的なものとか情報でわかるんですけど、まあそこにだから地形があると、あやっぱこっちはこうだとか、あなんか この辺にいたのかなとか、僕魚探で魚っては実は探したことがないんですけど、やり方がわかんなくて、だいたい地形とか見るためだけにしか使えなかったからあれだけど、まあもうちょっと終わってからでも解釈、まあその考える手立てになるなって、釣り終わった後考えたりしてて、次なんかそのただ車の車検がなくなる、あ車の車検は通したけど車がだいぶおんぼろだから、なんかも今いろいろ大変だなとか思いながら、その中に魚探を入れたくて入れたくてしょうがなくなっている次第ですね、でそう硬派ね、そうやっていつものメンバーとは違う人らが出てる大会だと、燃えるなと思って、 なんかやっぱその負けたくないなとか、こいつには舐められたくないなとか、特にやっぱトッパー同士だと、あの抑えてたものというか、抑えてるわけじゃないね、あの想像し、なんか全然考えてなかったですね、そのそういう感情になるっていうのも考えずに行ったというか、朝顔ぶれを見て、なんか出てる人らを見て、ちょっとこいつらには負けたくないなって思って、で H1 もいっぱい人が出るんで、やっぱ性格、釣りの性格の合う合わないってあるんですよ。でまあ要はチムシサポートアマの2人とか釣りの性格が合わない部分もあるけど、僕が一番多分ね細かいんですよ、あの3人の中では。でその次に福島さんがまあまあスタイルを持ちながら工夫するタイプで、越川さんっていう人は、もうトッパーがトップしか投げないし、でかいルアーが好きとかっていうのと同じぐらい選択肢の狭い人、魚釣るためにとかっていうので、こうしたらあしたらっていうよりはもう自分のやりたい釣りでやりたい道具だけでやるような人なので、ハマるとすごいけど、ハマんないとどうしようもないっていう、まあそういうグラデーションがあって、僕はトップウォーターという縛り以外はもうとにかくなんとか魚釣ろうとする人間なので、割と細かいというかせこいんですけど、まあそんなので、でも釣りの性格は近い、なんかやっぱ面白い釣りで釣りたいというか、自分が思う釣りがあって、でなんか別にそれだったらもうそこまでして大会でなんかあの釣りたくないわっていう部分もあんのはあるんですよ。で逆にだからやっぱルール内だったら何でもいいっていう人もいて、あのルアーより針の毛の方が多いんじゃないのっていうような道具を使ったりとかする人もいて、でも個人的には嫌いっていうのがなんだけど、ルールに入ってればいいと思うんですよ僕は。あのダサかっこ悪いなと思うだけで、それ別にね結果を求めることがかっこ悪いっていうわけじゃないんだけど、そのなんていうんだろうな、なんか H1 に関してですよ、 H1 じゃなくていいじゃんって思っちゃうんですよね。その普通の大会出りゃいいのになっていう、そんなにワームみたいなことをしたければっていう、その H1 のそのあのルールにあえてこう自分が縛られに来てるんじゃなくて、 H1 に参加してんのになんか自分のわがままをなんとか形を変えて、わがままというかその要はワームの釣りを森に近いことをしようとするっつうのがあんまり、だったらだからなんで H1 出んだろうなっていうのがあって、ただ H1 ってもう有名になったからあの宣伝になるんですよね。だからやっぱ宣伝のために出てきてる人らがものすげえ増えてて、でそれも別に悪いとは思わないんですよ。僕とかもめっちゃ宣伝になったから、あのなんて言うんだろう、その盛り上がってるし宣伝になるっていうので、まあメーカーが目つけて、あのそういう大会が盛り上がるっていうことがあんだなっていうのは見てて思うんですけど、まあ、メーカーの人間がなんか表現するとかで生きりたい、本来生きかっこつけたいわけで、 カッコつけたいのに、そんなひよったことをしたらカッコつかないから、僕的には、その、メーカーを背負って H1 に出るんだったら、もうちょっと意地張った方がいいなっていう気がする。で、まあ、結果だけ出たからっつって、それがなんか評価されるかどうかは、まあその人のプレイスタイル次第だと思うし。だけど、まあ、場としてね、あの、ごちゃ混ぜになってるから、もう一回 H1 に出たいっていうのは、そのさっきの紅葉と一緒で行ってみたときに、ダサい釣りしてんなって思うことが、逆にやっぱ面白いのかもなと思って。あの、それと戦うのが自分にとっては楽しいし、逆にね、H1 の方が釣りしにくいんですよ、僕は。あの、みんなプラグ使うから。普通の大会の方が実は、あの、釣ってきはるけど、自分の釣りはやりやすいんですよね。かぶりにくいと。だけど、H1 だと、ハードプラグオンリーで、その中に、そうするとトップウォーターとかの選択肢も、出てくるんで、普段の釣りだとやっぱね、同じトップでも虫とかに極端に偏るんですけど、まあ、かぶらない方が釣りしやすいですよね。大会の中で他の人と。だそういう、かぶらないけど自分だけが、その、力を発揮できる方が戦いやすいんだけど、H1 はその被る点が出てくるから、試合としては難しくなるし、人も多いし、今度亀山170人超えるって言ってたから、うわぁ、思いましたけどね。さすがに。年間で出んだったら別にそれはチャレンジして、そういう経験すんのもありで、他の大会も被ってるって言ってたからな。だけど、まあ今の、ね、さっき言ってた、その一日の釣りの経験出た、その経験もありだけど、まあまあ、もうちょっと普通に釣りする経験、あの、時間も僕にはいるんで、ちょっと170人は今の僕の精神のパワーではなえるなと思って。まあでも、そのオープン大会の面白さは、人間的に嫌い、まあ釣りの好みは、人間の好みとも近いから、あの、結局はそういう人らとは合わないなっていうことにはなるっちゃなるんですけど、性格が合わないなと。なんか、なるけど、嫌いかどう、嫌いとまではいかないというか、別に。なんだけど、まあその、そういう人がいる方が、面白いっていうのは、硬派で知ることができたから、自分にとってやっぱ、大会って何種類かあんだなと思って。その、確か牛久の間も年間で出てた時に、あの、まあ、チャンスがあったから、牛久の間は、あの、もうちょっと全体がパワープレイの場所だから、それを、パワープレイの場所で、唯一、再現性を持ってまとめて、パワープレイのな、まままとめたのは多分高橋さんが割とレアだと思いますけど、その前にもやっぱり牛久沼の中でまとめれる人らっていうのがいて、で、やっぱそういう人らが年間に関わってくるんですけど、僕とかは年間はまあ、それはたまにいい成績が出た時に年間考えますけど、どちらかというと一試合一試合で、その自分の釣りが ハマった時にどういう結果が出るのかぐらいで、あの参加してたけど、まあチャンスはあったから、だからそうだな、なんか自分を鍛えるために出てるけど勝ちも意識してやってたっていう、なんかまあいいバランスっちゃいいバランスだったかもしれないですね、牛久は。で亀山になると、あのちょっとね、場所も人も手強いんですよ。その牛久がパワープレイをまとめる、まとまんないから、まああの要は牛久のままだと多分ウェイン率がどうだろう、今ちょっと最近来てないかわかんないけど50あったらいいんじゃないですかね、平均多分。しかも50のね下の方は要は地底魚とかだから、実際その、あ、いい魚釣ってんな、みたいなのは、3分の1ぐらい。っていうのが、で、さらにそれが複数なってきたら、もう、5番以内に入ってくるみたいな。そういう状態だから、チャンスのある道場だったんですけど、牛久沼は。亀山は、あの、自分が釣れるイコール、ほとんどみんな釣ってきはるんで、僕、出て3年目だけど、あの、ウィン率 100% っていうのが1回ありましたからね。そういう意味では、1年目にあって、やっぱ、なんか、1匹、2匹釣れて、はぁはぁ、未だにするけど、試合は。するけど、その裏で、これじゃ勝てないっていう。まず最低3本釣る。その中になんか、いい魚をいかに入れていくか。もしくはその、ちょっとちっちゃいなっていうのもなし、ない、なしで3本。みたいなのがスタートなんですよね。もちろんそれ、トップの釣りでそういうのができたら、10番台には入ってるとは思いますけど、シングルにまでいけるかは、わかんないですね。まあ、境目ぐらいかな。もし、本当に釣りができたら。それが季節がちょっと、前半だったり後半だと、そういうのでシングル入れるんですけど。だからまだね、亀山では、勝てるっていうのが、実は、見えたことない。ですよ。そういう意味では、だから、で、大会なんだけど、僕にとって亀山の大会はまだまだ、あのスパーリングレベルというか同情性みたいなもんで、牛久沼も同情で行ってたけど、もうちょっとその荒々しいというかね、なんかやっぱ連れてくる本数がただに少ないっていう、あの抑えの釣りをすれば亀山はまあ抑えが効く部分があるけど、牛久は抑えようが何しようが釣れないときは釣れないっていうのがあって、抑えの釣りしてもすごいちっちゃいとか、だから、本当に難しい、なんか、妙なところで難しさがあるのが牛久沼で、亀山は、あの、難しさって意味では底上げされてるというか、あの、難しさの質が違いますよね。牛久は、あ、でもどっちもまあ自分との、牛久はだから自分のベストができたら、まあまあ、まあ上位にできんだ、いけんだけど、亀山は自分のベストが、まだ亀山の中では低いかな。でかい魚取る方法はまだ見つけ、切れないんですよ。ちょっとずつ出てきて、まあなんとか魚釣ってるレベルですからね、今。まあ牛久沼もそうやって5年間通ったから言えるだけで、最初なん、もう本当に何年も僕、忘年間でウェイなかった年とかありましたからね。か、ポイントつかなかった。やっとウェイできたけど、みんな釣れててポイントつかないっていう年もあったから。 そんなん言ってるけど、すごいもう年間10戦あって、1回だけパンチ当たったら上位に入るみたいなとこでしたけど、亀山はポチポチ当てながら、どうやったらそのポチポチが強くなって効くのかっていう。まあ、どっちもでも、やっぱ訓練として出てる大会なんですよね。年間で僕はボート屋さん出てんのは。それに対して、オープン大会でごちゃ混ぜのやつっていうのは僕にとってはすごく大会感があって、で、H4 はそれでしかも年間争いがあるんで、ある意味ね、しかも一応 H1 って言ってるだけあって、スタイルの戦いもあると僕は思ってるんですよね。結果だけじゃねえぞっていう。結果が大事だとは思ってますけど、そこをないがしろにしたら別に大会じゃなくて良くなっちゃうんで。なんで、すごい、大会、かいね。やっぱちょっとその6月のね11日にあった後半のおかげでごちゃ混ぜの大会やっぱおもろいなと、その混ざってるから気合入んだなと思って、うん、その神山の野村ボートはもう僕同情生だから先輩方と戦ってるんだと思うんだけど、どうしてもそのな勝手に仲間意識じゃないけど、あの人は今日は今回こいつりかみたいなとか、本当には ぐちゃぐちゃで知らない人が多くて嫌いなやつを混ざってる方がやっぱり戦ってる感はありますよね。あ、まあ、キャスキャスティングさんのイベントもこの前あったんですけど、キャスティングさんのイベントもバスフェスタはすげえいっぱい人が来るんですよ。で、お客さんも来るし、ブースも、まあ、ちっちゃいフィッシングショーみたいな、じゃねえかぐらいバスのブースはいっぱいあって。やっぱそういう時には、普段よりやる、違うスイッチあるんですよね、僕。やっぱ戦いスイッチがあって、で今回は進撃の巨人のコスプレでトークショー出たんですけど、別にね、なんかすごいあれをねナチュラルにやってて楽しいわけではないんすよね、別に。ただやっぱやるかやらないかって言ったら、やっぱやって生きてきたから今まで、やんないっていう選択肢はやっぱないんですよね。やりたいんじゃなくて、やらないっていうことは後で結構へこむから、後悔するから、その、言っても僕にとっては戦いなんで、バスフェスタだって。あの中で売り上げがどんだけ出て、で、僕のとこにお客さんが来て、すごい、どんだけ楽しんでもらったか、でイベントでどんだけこう貢献できたかっていうのが、まあ終わった後にまあ頑張ったなって思ったら、そのよそのね人気あるメーカーとその存在してる戦い、存在意義の戦いで、そういう人らが見てチムシてんなって思われるかどうかみたいなのがあるから、僕は戦いなんですよね、そのいろんな意味で。そのあれがやっぱ知らん人らがいる方が面白いなっていうのがあって、でだからちょっと H1 はもうどうしてもトップで勝ちたいっていうのがあって、それは出るからには変わらないんだけど、ちょっともう一回そのガチガチに力入ってたからね、やっぱで、やっぱ今どうかっつったら、大会のかかり方もね、牛しか年間で出たことなかったの亀山に変えてみて、やっぱすごい緊張したし、 その違うところでまた年間で出るっていうのを今経験してて、例えばこれが亀山やって次ダムもうちょっとねクリアなところでやってみたいっつって津久井相模に行ってみるかもしんないしとかあるから、知り合い来たかな、あの大会道っていうのは続いていくのは確かなんですよ。で、なんならだから関西とかの大会出たいんですよね。オープン大会でもいいから。まあ、あの九州行ってたのは九州のその突破の大会、今年で2年目で、まあ釣れなかったですけど、なんとかなるかな、あのちょっとは戦えるかな思ったけど、まあちょっと人と一緒に乗ってやる大会で相性良すぎて、その人と釣りの感じが僕的にはすごい近くて、パワーゲームを押しすぎた結果、意外とみんながちゃんと釣ってきた中、ちょっと勝負しすぎてほげるっていう悲しい、でも楽しかったですね、その大会、その大会で。だからちょっとまたすごい知らんところ行ってすげえドキドキする大会をオープンじゃなくてももう今後絡めてれたらいいなと思ってるし、関東でも、エンジンのついた船での大会出たいのがあって、本当はそれが5匹船だったら5匹船でいいと思ってたんだけど、意外と僕が出るような大会は3匹船が多いんで、まあ3でもいいかと思いながら、エンジン使った船での大会もなんか、まあそうなってくると TBC とか、僕が出るとしたら TBC とか、あと印旛沼の大会がちょっと実はすごいチェックし、気になってて、今年折り返さん出てんのか知んないけど、去年年間取り張ったの、あの印旛沼の大会は結構なんか、みんなガツガツやってる感じがして面白そうだなと思って。まあそんなんで、忙しいと結局釣り行けるのが大会しかなくなっちゃうんで、きついんですけど、大会はやっぱおもろいから、バランス来年な、だから H1 はそこまでプラをがっつりはいけないと思いますわ。普通の釣りもセンターファンから、だけど少しそれでもそのできる日程、あのプラの日程で、で、亀山で鍛えられた中でルアーのもう少し増えてきてて、で来年出るためにここから2017年の後半でサンプルルアー戦うために考えてたけど、まだ進めてなかったサンプルルアーをあのサンプルとしてある程度ブラッシュアップするっていう目標も出てき、できてくるんで、そういう意味で、まあ、いくつか条件、 この2017年の後半の仕事の条件を決めてて、それが進んでれば来年大会出ようかなと思ってますね。うん。まあ、うん。そんな感じで、それのきっかけになったのは、今年の後半。もう全然やる気なかったですからね、後半も。忙しかったから。休んだろうかな思ったんだけど、さすがになと思って、塚本さん来れなくなったあいつだしと、それで亮仁君に無理やり一緒にその塚本さん入れなくなったから乗してくれっつって、あの代わりに乗してもらったんだけど、塚本さんの、ただやっぱその全然後半行ってみたらおもろかったから、やっぱまあまあ何でもそうだけど行ってみて経験してみないと分かんない。これ10年目でやっぱおもろいってすごいなと思って。それで、うん、急に H1 のこと思い出したようなもんだから。まあ、6月、これ多分続き、第後半は1日、明日撮るから、まあ6月、2017年の前半で、まあ、まだ6月のことちょろちょろ喋ってるだけだけど、 今年の前半始まってみて想像してたのと意外に行ってるとこもあるし、あ、なんかもっと頑張らないとなというか、頑張れてないっていうわけじゃなくて、来年18年のことがの目標がポコポコ生まれてきたかな。また17年の目標でね、神山の大会もうちょっとプラ含めて頑張ろうと思ってたのがバタついてますね。プラ行けないことが多くて、まあ次の平日大会はどうなるかわかんないけど、ちょっと8月が大会ないんで、神山に関しては8、9ないから、次はもう少し頑張りたいなと思いますし、まあまあ何せよその6月25日でのキャスティングのイベントで少し前半戦の締めになったというか、あと後半で大会の考えが少し前いろいろ分かった半年の締めくくりだった気がします。でこっからは次実はイベントバスターオールスタークラシック9月30日まで3ヶ月間何もなくて、また本出荷とそれの準備、途中から準備だけど本出荷に戻れるので少し落ち着いて、そのやらなあかんこといっぱいあるから、そのね、エジを YouTube やるって言っててやってないし、そういうのも全部、いやこのまさくらまでの期間が今度この3ヶ月間が相当でかいので、あの安定した時期だし釣りも行くけど、ここ頑張んないと来年一番うんぬんかんぬんと言ってられなくなってくるので、7月が来るということに実はちょっと緊張もしておりますが、まあ少しほっとしつつ次の目標を見つかってっていうので、まあいい状態かなと思ってます。はい、まあそんな感じで新しいコンテンツというか、あの面白い情報とかを出せるようにも含めて頑張っていきます。他にね、なんか多分釣りのノート見たりとかしたらまだあるから、まあとりあえず今回はその大会と仕事、大会と仕事の話したらもう終わりだもんな、僕なんて。なんかあるかな。まあでもちょっとそうやと寂しいんで、またそれまでに考えて、今からお酒飲みに行くんですけど、それまでに考えて、後半戦取ってアップします。というわけで、本日前半戦終了ということで、聞いてくださってありがとうございました。ではでは。